자, 여러분, 웃음이 명약이라는 거 그거 알고 계시죠? 건강을 위해서 식습관 조절에 신경 쓰시는 분들도 많으신데 웃음으로 마음 습관도 조절해 보시는 게 어떨까요? 안녕하세요. 사랑해 한국말 신코야크노 編集長 고토부토 가츠키오 데스.
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나이미 데스.
사랑하는 예쁜 이준짠 데스.
はい、皆さん笑いが名薬だということをご存知ですよね。健康のために食習慣調節に気を使われる方たちも多いですが、笑いで心の習慣も調節してみられるのはいかがでしょうかというふうに言いました。
名薬って何？
名薬ってね、韓国語で言いますけど、うん、名高い薬のことね。
あと昼寝もいいんですよ。
ね、心の習慣も調節してみようという話でしたね。ということで7月になってソウルも梅雨が始まりましたね。5月と6月の間ずっと雨が降らなくて、降雨量が観測史上最低だったと。で、水不足で農作物に被害が出るほどだってことで、昨年7月集中豪雨で大変だったじゃない、うん、あれも観測史上初の集中豪雨みたいに言ってたけど、まさに異常気象という話ですけど、まあそういうせいかソウルの6月の平均気温も観測史上最高の暑い梅雨入り前の夏だったということになるわけですけど、それで今日は久しぶりに囲碁もごばっそコーナー、これ食べてみたコーナーで、夏の味である粘麺ですね。
はい、
粘麺というのは冷麺というふうに漢字で書くわけですけども、北朝鮮が本場なんですよね。まあ、北朝鮮というかもともと韓国は一つの国だったので、伊北というふうに言いますけど、北側が本場で、その伊北出身の方が長い間もう50年以上もやってるという店が明洞にあるんですけど、そこのご主人から私直接聞いた話なんですが、今ね韓国ではこのように暑い夏の食べ物ということになってますけど、粘麺は本来は冬の食べ物なんだって言ってましたよ、本場の北では。それでイヨルチヨルっていう、暑い夏にサンゲタンみたいな暑いものを食べて暑さを収めるっていうのがあるけれども、同じようにイハンチハン、あるいはイネンチネンって言いますけど、寒さを寒さで収める、冷たさで収めるっていう考え方で、冬にあったかいオンドル部屋で冷たい粘麺を食べるのが漢方では体にいいんだみたいに言ってたらしいですよ。だから幼い頃は寒い冬に大人たちが夜遅くまでトゥジョンっていう、まあ、遊びの賭博ですよね、そういうのをして遊んでると、みんなお腹が空いたって言って夜中にお母さんが粘麺をみんなに振る舞ってたと。まあ、あと冬の夜に路地をね自転車に乗って粘麺売りが売り歩いてるのを聞いたもんだっていうことを言ってましたね。知らなかったでしょ、冬の食べ物だって、
夏だと思った、
ね、っていうか、まあ実際韓国では今夏の食べ物になってますけどね、冬粘麺やってないところも結構多いしね、
粘麺くださいって言ったらもう終わりましたって言われちゃいます ね、
うん、そうだよね、一部の専門店ではやってるけどね、まあ、いずれにしても粘麺というのは、まあ、2種類ありまして、平壌式とハムン式の粘麺というのがあるわけですね。で、一般的には平壌式粘麺というのがユクスーと言いますけど、冷たい牛肉のスープで食べるムル粘麺、水粘麺、スープの粘麺なわけですね。辛くないですねこれはね。で、麺もそばが主成分で、キメが粗くて弾力がなく噛み切りやすい、日本のおそばとほぼ同じような麺だったわけですね。で、もう一つのハムン式粘麺というのは、まず食べ方としてはビビン粘麺になるわけですけど、ドロッとした甘辛いコチュジャンソースをかけて混ぜて食べるビビン粘麺ですね、混ぜ粘麺なわけですけど、麺の方はジャガイモでんぷんとかさつまいもでんぷんというでんぷんが主成分になって、弾力が強くて噛み切りにくい、それが特徴です。だ、韓国で粘麺屋さんに行くとハサミで麺切ってくれるじゃないの、でそれが普通になってるけど、あれは実は北では絶対切らないそうですよ、やっぱ長いものが縁起がいいってことで、切ると縁起が悪くなるらしいですね。
じゃあどうやって食べる？
噛み切るんだよ、
歯で切るしかないんだね。まあ、いずれにしても今はみんなハムン式の弾力のある麺で、食べ方はムル粘麺もあるしビビン粘麺も両方あるというようになってますよね。まあ、どちらも冷たくして、大根とか梨が入るんだよね、スライスした。で、あと焼き豚とかゆで卵、きゅうりなんかが入って、まあムル粘麺なんかはスープがシャーベット状になってて、それを溶かしながら食べますね。で、あとビビン粘麺は、まあ、かなり辛いから敬遠される方が多いと思いますけど、結構甘辛い、だから食べ慣れるとやみつきになるような味で、私はどっちかというとビビン粘麺派なんですけどね、で、一番ハムン粘麺らしいものとしてフェー粘麺というのがあって、刺身粘麺なわけですけど、まあ、ビビン粘麺なんだけど、そこに発酵してない柔らかいエイですね、 本王というのはもう発酵するとものすごい臭い、まあ、韓国人それも好きなんだけど、その発酵してないやつ、食べやすいやつ、甘辛くて美味しい刺身を入れて食べる刺身粘麺が美味しいと。あとチン粘麺といってクズのね、木の根の汁が入った黒い粘麺、うん、これも結構漢方で栄養があるといって美味しいですね。あとなんか緑のノクチャ粘麺とかね、
最近、
食べたい
我が家では夏の前に業務用の粘麺の麺とユクスを大量に買って冷凍庫にびっしり入れとくんですよね、はい、でよくビビン粘麺をうちで食べるときはコルベンギって言いますけど、巻き貝の缶詰あるじゃないですか、うん、それを入れてコルベンギ粘麺を作って食べますよね。最近ではあのインスタントのトゥンジ粘麺っていうのが出てるじゃないの、あれが結構手軽に食べられる、まあ、インスタントとは言ってもカンボシー麺だから、ちゃんと茹でれば本来の粘麺になるわけですよ。でスープとかも結構美味しいスープだから美味しく食べられますよね。
日本人の方が結構買ってってますよね、トゥンジ粘麺。
なるほどね。はい、ということで今日は粘麺の紹介をしてみました。それじゃあ勉強ですね。おぬれハングンマイ。はい、つんちゃん、復習の時間です、
はい。
今から散歩しに行くかい？
지금산책가러갈까。
はい。安全じゃないようですけど。
안전하지않을것같은데요。
はい、ということですね。じゃあ、そうだってばって何？
그렇다니까。
はい、ですね。それじゃあ、今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日はですね、前回に続いて主人のおばさんとの下宿でのつんちゃんの生活ぶりがわかるスキットになってます。はい、それじゃあ聞いてみましょう。이제잘시간아니야つぐみ。
오늘밤저는밤을새울거예요。
오내일중요한시험이라도있니
새로나온비디오게임을하고있어요이거아주재밌어요
はい、どうですか。
新しいビデオゲームをしてる、とっても楽しい。
うん、最後はね、最初の方は
わかりません。
状況がわかんないってこと？何時頃かってのわかんないの？
晩
おばさんは何を言いに来たの？
試験がどうの、
じゃあもう一回聞いてみましょう。이제잘시간아니야つぐみ。
오늘밤저는밤을새울거예요。
오내일중요한시험이라도있니
새로나온비디오게임을하고있어요이거아주재밌어요。
はい、どうですか。
全くわかりません。
うん、一番最初なんて言ったかわかんないの。
이제잘시간。
全然わかってるじゃないの。
だって今チャル時間って
意味がわかんないってことか。チャル時間っていうのはなんだかってのがわかんないってことね。
うん、
なるほど。それはもうそれこそ下宿のおばさんが心配して夜に話しかける言葉だから、時間とかでっていう時とかっていうのは基本的に未来形がつくわけですよ。だからその時間、時間の前には未来形がついてるのだとすると、チャルっていうのはなんだと思う。何だと思う。
寝る。
そうだね。だから
チャレッタのチャルかと思った。
まあそうだね、そうだと思うけど。はい、じゃあ訳してみて。
もう寝る時間じゃないの。
そうだね。はい、
なんだ。
そしてお
ぬるせうる声よ。
うん、その晩っていうふうに言ったわけじゃない、つんちゃん。晩に当たる言葉を聞き取ってるわけじゃない。晩は
おぬるぱん。
そうだね。そして
せうる声。
そう、日本語では
わか
んないよね。で、3行目は
重要な試験があるの。
うん、最後は
セロナオンビデオゲームハゴイッソヨ、イゴアジュテミッソヨ。
はい、ということですね。2行目がわかんないってことですね。はい、それじゃあゆっくりバージョンで確認してみましょう。이제잘시간아니야つぐみ。
오늘밤저는밤을새울거예요。
어내일중요한시험이라도있니
새로나온비디오게임을하고있어요이거아주재밌어요。
はい、じゃあどうですか。
이제잘시간아니야지금이
はい
오늘밤저는밤을새울거예요
はい意味は
徹夜
そうだね밤을새우다などとも
夜を明かす
そうだねそういうことですよ
おう、ネイル14半、うん、シホミラードインに
最後は
セロナオンビデオゲームハゴイッソ。
ああ、女子が抜けてたけど。
ビデオゲーム？
うん。
イゴアジュチェミッソよ。
はい、ということですね。はい、それでは私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。もう寝る時間じゃないのかい、つぐみ。
이제잘시간아니야쯔금이
이제잘시간아니야쯔금이
今晩私は夜を明かしますよ
오늘밤저는밤을새울거예요
오늘밤저는밤을새울거예요
오아시다중요한시험でもあるのかい
오내일중요한시험이라도있니
오내일중요한시험이라도있니
新しく出たビデオゲームをやってるんです
새로나온비디오게임을하고있어요
새로나온비디오게임을하고있어요
これとても面白いです
이거아주재밌어요
이거아주재밌어요
はい、ということですね。チェミッソというのは、チェミイッターの省略形で、チェミッソというのにつながってるわけですね。で、ビデオというのがね、日本ではビデオだけど、韓国ではビディオですね。ちょっとこっちの方が英語に近い発音だけどね。あと、ラジオは何て言うと思う？
ラディオ。
そうだね。はい、ということで。
メディアは何て言うと思う？
ミディオ。
うん。
はい。それじゃあ、単語と表現ですね。間違った。さっきので逆になったの。
自然に入れ替わる。
そうだね。
洗脳されやすい。単語と表現ですね。
はい。
이제。
今、もう、すでにというとかですね。
오늘밤。
今日の晩で、今晩ですね。
밤을새우다。
先ほど言いましたけど、夜を明かす、徹夜するですね。
시험。
試験。
桃いらど。
パッチムがある場合は、イが入って、モモイラドですけど、パッチムが入らないと、モモラドとなりますね。何々でも、何々であってもということで、何でもいいからくださいって何て言いますか？
무엇이라도주세요。
はい。
セロ。
これは、新たにという副詞ですけども、セロイというのもあります。でセロッタっていうのが新しいですけど、その副詞形として、セロイっていうのは新しくということになりますね。
ナオダ。
出てくる。なだが出るで、おだが来るですから、出てくるですね。
ビデオゲイン。
ビデオゲームということになりますね。はい。それじゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんも、つんちゃんと一緒に練習してみてください。最初に、あゆみちゃんからですね。
이제잘시간아니야、つぐみ。
오늘밤、저는밤을새울거예요。
お、내일중요한시험이라도있니
새로나온ビデオゲームを하고있어요。이거、아주재밌어요
じゃあ答えして
이제잘시간아니야지금이
오늘밤저는밤을새울거예요
오내일중요한시험이라도있니
새로나온비디오게임을하고있어요이거아주재밌어요
はいじゃあ다음은뭐죠
はい文型練習ですね
実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね練習用に敬語にしました最初の表現は、今晩私は何々を何々するつもりです。ですね。
오늘밤저는밤을새울거예요。오늘밤저는 TV를 볼거예요。오늘밤저는이책을읽을거예요。
はい。TV っていうのは TV だけど、日本語のテレビっていう言い方は韓国では言わないですね。それは日本の言い方だってことで、韓国ではこの TV っていうか、あるいはテレビジョンっていうのが正しいってことだ。ね、ラジオも実は昔はラジオだったんだよね植民地時代にラジオだったのがそれは日本英語だってことでラジオに変わったわけですね、まあ、実際にはラジオでもないけどねレイディオだからね、はい、ボダは見るそしてチェック本ですねイッターは読むですね、はい、続いて明日重要な何々でもあるんですかですね
내일중요한시험이라도있어요 내일중요한회의라도있어요내일중요한면접이라도있어요
はい、회의っていうのは会議ですね。면접、これは面接ということになります。はい、ということで、じゃあ練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形を言って、その後単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文してみてください。
오늘밤저는밤을세울거예요
はい、じゃあ練習してみましょう。
밤을세우다
오늘밤저는밤을세울거예요
TV 를보다
오늘밤저는 TV 를볼거예요
이책을읽다
오늘밤저는이책을읽을거예요
はい、ということですね。はい、続いて。
내일중요한시험이라도있어요
はい、じゃあ練習してみましょう。
시험。
내일중요한시험이라도있어요
회의。
내일중요한회의라도있어요
면접。
내일중요한면접이라도있어요
はい、じゃあつんちゃん一つ自分で考えてみましょう。じゃあ最初の方で言ってみよう。
오늘밤저는냉면을먹을거예요。
冷麺を食べますですね。
いいですね。
食べたい。
涼しいね。
はいはい。はい、それでは。
お便り質問コーナー。
はい、お便り質問コーナーですね。最初のお便りをあやみちゃん読んでみてください。
神奈川県にお住まいの匿名希望さんです。
はい。
毎回楽しく配置をしております。私は韓国の航空会社でパイロットをしています。日本人は私一人という環境で仕事をしていますが、仕事の話はお互い英語で済んでしまうので、韓国はほとんどできません。でも少しでもわかるように勉強中です。以前より歴史に興味があり、日本との文化の違いなどの話に特に関心があります。これからも楽しみにしています。
はい、ということですね。
すごいかっこいいですね。そうだね。パイロット。
うん。結構日本のパイロットの方が韓国の航空会社に転職っていうケースが多いみたいですね。うん、韓国の航空会社の方がフライトが増加してるのにパイロット不足に悩んでるみたいなんですよ。それで去年も日本航空のパイロットが大韓航空へ転職ラッシュみたいな記事を読んだりもしたんですけど、アシアナとかチェジュなんかも日本のパイロットを採用してるって話でしたね。では続いて横浜にお住まいの奥田直樹さんですね。韓国には一度も行ったことがないのですが、韓国映画にハマってサランヘヨハングマルを聞きながら出勤する毎日を送っている横浜市民です。いつも素敵な韓国映画の紹介を楽しみにしています。今日は会社帰りに悲しき獣の DVD を購入し帰路に着きました。悲しきもの、これファンヘですね。ハジョンのね、怖いやつだ、うん。ちなみにマイフェバリットは息もできないですっていうことですね。これはオープニングで紹介したことありますね。トンパリですね、日本でももっと韓国映画が見れる環境が増えればという気持ちが強くなります。韓国語は情がこもっていて表現が直接的で飾らない言葉に温かみを感じますね。韓国映画をリアルなニュアンスまで楽しめるようにサラハンで楽しく勉強させていただきます。これからも素敵な映画の紹介よろしくお願いしますということですね。追伸、冬あたり韓国一人旅を計画中なので、ぜひ映画好きな人が楽しめるスポット紹介をお願いします。ということで、映画ファンの楽しめる場所って言って私が思いつくのは、結構お気に入りの場所があるんですけど、それはあのナミャンジュのね、ナミャンジュ映画撮影所っていうのがあるんですよ。これ京畿道ナミャンジュ市のチョアンミョンっていうところにあるんですけど、ちょっと山なりのところにこう入っていくと、 JSA の撮影所になった半門店のセットとかね、南と北が出会うその半門店ですね、そこのセットとか、時代劇の昔の村のセットなんかがあって、あとは裁判の法廷のセットとかもあるんだけど、あともう一つ面白いのが、ここ実際に今も使われてる撮影所なんだよ。だから小道具室とかっていうのもう実際に今いろんなドラマや映画で使われてる小道具が山積みになってる倉庫があるんだけど、見学してる最中に時々なんか AD みたいな人がやってきて、バーッとこう選んでね、持ってたりするのも見えたりするの。 例えば日本の植民地時代のタンスとかタバコとかマッチとかそういったものが置いてあったり、なんか骨董屋さんいたみたいな感じもするんだけど、一応小道具として使われる、時代劇に使われる小道具でそういう昔のものがあったり、あともちろん最近のものとかもあるし、いろんな服衣装ね、かなりごちゃごちゃしてはいるんだけど楽しめますよ。そこがありますよね。あと他に、まあ、ソウルから近い撮影所としては、クリシーのコンクリのカジア村遺跡っていうところなんでね、テジャンガンマールっていうんですけど、まあ、ここも結構いろんな撮影をしているので、まあ、実はここのガイドさんの一人が日本人で知り合いなんですけど、よく、まあ、今、イーミノとキム・ヒソンが来て撮影をしているとかね、よく携帯で情報をくれますけどね。まあ、こういったところ、これはキョンギドクリシーのアチョンドンっていうところですけど、両方ともちょっと山に入ってったところにあるんですけど、こういう撮影セットが見られるようなところも面白いかもしれないですね。
はい、
ということで、じゃあ久しぶりにコリアンたまらないお便り大募集ですね。それじゃああゆみちゃん読んでみてください。
ソウルにお住まいのササヤンさんです。私の知り合いの日本人は韓国人の彼氏の実家に招かれた時、彼の昔の写真が見たくてアルバムを繰り返したのですが、なぜかアルバムは見られず、代わりに大量の栗を食べて帰ってきました。今回訪問してまたアルバムを頼んだのに、なぜか栗を食べさせられたとのことで、私に韓国ではもしかしてアルバムとは言わないのかと尋ねてきました。私は彼女に、韓国ではアルバムはエルボンであり、アルバムとは胃が劣った栗の実であることを教えてあげました。
はい、ということですね。アルバムですね、胃が劣った栗の中身のことなんですね。アルバムって、この子はどうして栗食べてんだって感
じ。アルバム
そしたら栗を買ってきて茹でてくれるわけだ
よ、ね、大量の栗が、
しかも2回も、
ということですね。はい、続いて、じゃあこれは私が読んでみましょう。韓国在住のペンネーム、おにぎりラーメンさんです。韓国を一人旅で旅行していた日本の友人が我が家に遊びに来た時の会話です。会うや否や、私の顔韓国人には綺麗に見えるらしいのというので、なぜと聞いたら、会う人私のことをマリー・アントワネットみたいに綺麗だと言うのよと答えるのでした。彼女は我が家の韓国人の夫や姑が、アイゴーマリー・アントワネというたびに、カムサンニダーと嬉しそうに答えていましたという話です。マリアントワネっていうのが、言葉が通じないねっていう意味なんですけど、その言葉を全部マリアントワネットみたいに綺麗だねって言われてると勘違いしてたってことですね。
はい、
でもう一つは、ちょっとこれ読む前に予備知識ですけど、韓国語で男性に対してこいつとかやつとかいうときに飲むという言葉を使うけれども、それに該当する女性に対する言葉でニョンという言葉があるんだね。これはアマという意味になって悪口なわけですけど、はい、そういう予備知識の上でこのお便りですね。じゃああゆみちゃん読んでください。
はい、韓国にお住まいの匿名希望さんです。韓国人の夫の実家に初めて呼ばれて行った時のことです。ちょうど旧正月で親族が集まっていたので、今年もよろしくお願いいたしますと新年の挨拶をしようと考えました。今年というオルヘというオレという言葉がわからなかったのですが、来年はネーニョンだから今年のことはこの年でイニョンだと思って、イニョンドチャプタカミだと元気にご挨拶してしまいました。
はい、そうですね。このアマもよろしくお願いします。
すごい、
まあ、間違いなくその瞬間空気が止まっただろうね。はい、まあその感覚がわからない方は別にそんな面白くないかもしれないけど、
これ面白い。
イニョンドチャプタカミ、さすが日本人、ここまで謙虚になるのか、ここまでへりくだるかって言うんですけどね。ということで、それじゃあ今日もお便りありがとうございました。これからも面白いお便りお待ちしています。それではまたお会いしましょう。サランヘヨー。